じゃあ次のコーナー行きますか。
はい、
まあ、今まで何のコーナーだったんだって話ですけど。
オープニングトークが長すぎる問題。
今週の YouTuber 批評、
ね、お久々じゃないですか。
ねえ。
うん。
お名前。
話しちゃできないよ。
お便り来てるんですよ。お名前。はい。ちぐささん、30代女性、専門職の方ですね。吉田さん、菅さん、こんにちは。ちぐさと申します。初めてお便りいたします。旬が過ぎている話題で申し訳ないのですが、お二人は貧乏中年 TV という YouTube チャンネルをご存知でしょうか。心霊スポット突撃 YouTube チャンネルとして人気があるのですが、先日出演者のこたつさんという方が結婚を機に YouTube を引退すると発表しました。まあ、それ自体は別におかしいことではないのですが、その件を説明する動画内で徐々に説明が明かされるとコメントがざわつき出し、最終的には大荒れするという事態になっていました。コメントがつくって YouTube ライブってことかな。
うん、
っていうこと。
あ、ね、そうじゃないけど後から
じゃあツイキャスじゃない、ツイキャスかニコ生でやってて、まあ、ニコ生は無理か、
YouTube ライブでやったコメントかよくわかんないけど、
うんうん、っていうことだよね。視聴者のコメントがざわつき出したっていうことでしょうかね、うんうんうん。この件について私はメンヘラ事案だと思ったので、ぜひ菅地さんにご意見を伺いたいです。30分ほどの長い動画ですが、私は一コマ動画としてかなり楽しめましたと。まあ、つまり YouTube 批評であり、メンヘラ案件でもあると。
うん、
で、心霊っていうことはまあね、ちょっとおかわりと思
う。
階段も入ってると。これ菅地さんに事前にお便り転送したんですけど、はい、ご覧になりましたか？
もうね、見ました、見ました。あのね。
貧乏中年 TV。
うん。まあ、あれよね。貧乏中年 TV ってさ。
うん。
あ、なんかそういうのあるんだって。
俺たちが言うことじゃないけどな。貧乏中年ラジオ。多分、視聴者数もこっちはずっと少ないだろうしね。
いや、だから、登録者数、
うん、
結構10万人に迫る勢
い。うん、すごいじゃん。うん、
だからさ、あ、有名な人なんだなと思って、うんうん。うん。で、その九段のね、動画見ましたけれども。うん。
こたつさん、これおじさんですか？
あ、そうでもないです。多分35、
5、6。切り替えたけど、若くね？
若い若い。
全然、中年、うん、貧乏中年から想像したビジュアルじゃない。
うん。
ちょっと流しますね。
変な歌流れてる。
本当に。
いや、こたつです。よろしくお願いします。
全然若いじゃん。
めちゃめちゃ久しぶりじゃない。
いや、そうですね、うん、本当に。
まあちょっとね、あの、先日。
ゲーミングチェア。スガッツさんの3倍ぐらいの値段しそうないいゲーミングチェア。座ってますね。
そうそう、あの、GT レーシングじゃないやつね。
そっちが GT か。
そう、僕は GT レーシング。
向こうは AK かな。
うん。AK の方だと思います、向こうはね。
うんうん、いやー、で、これなんか別に、パッと見、普通に二人で話してるだけ。
でね、これは、うん、まあ、あの、簡単に経緯をね、まあ、その、さっきの方も説明していただいてたんだけど、うん、もうちょっと詳しく言うと、うん、あの、その、こたつさんっていう、その、ちょっと若く見える方の方が、
うん、
まあ、あの、その、貧乏中年 TV をやめるんですって。
はい。
で、それに対しての経緯を説明するよって話だったんだけど、うん、なんか、まず最初、その動画の前に、ツイッターで、
うん、
まあ、リスナーの人、視聴者の人と付き合うことになって、
え？ファングイ、うん。
そう、それで視聴者の人と付き合うことになって、で、まあ、結婚しますから、辞めます、みたいな。
まあ、結婚まで行けば許してやるか。
うん。
うん、
で、最初みんな、おめでとうございます、みたいな。
まあね、結婚
まで、
ね。
悲しいですけど、うん、悲しいですけど、うれし、幸せに、なってくださいみたいな、
うん、
そんな感じだったんだよね。うん。うん、だけどそれでそのまあ、違った方向に話が伝わってるっていう風になったらしくて、今回のそのさっきの動画になったんだけど。
うん、っていう経緯を真相を説明させてくださいみたいな。うん、
そう。
ほう。
でそうしたらまず結婚ではなくて、
うん、
まだ付き合って何日とか何週間。何ヶ月
と。いや、それ何日と何ヶ月の差はでかいけど。
うん、だけど、とにかく結婚ではない。
はあ。
うん。 いいんですよ。
なんで結婚で伝わっちゃったんだろうね。
あ、まあなんかそういうニュアンスの書き方をしたの。
あ、一緒になりましたみたいな。
あ、そうそう、多分そういうようなことね。うん。ね、うん、で、その要はまあ付き合ってまだそんなに長くもない。
うん。
で、まあそれはこたつさん、こたつさんともう一人残る方。
はい。
が、それの後のその経緯
を説明してる感じの方ですね、この。
うん。
うん、
で、その、付き合った女性っていうのが、めちゃめちゃ焼きもち焼きで、
うん、
で、なんか他の女性の YouTuber さんとコラボしたりとかしてるんだって、貧乏中年 TV が。
はいはい。
だけど、一切その女と話すなとか、
ああ。
あとなんかその、なんだ、なんか、スポンサー的な人がいたらしいんだけど、
うん、
その人の主催のイベントに呼ばれてたのに、ドタキャンする形になっちゃったり、その女性がそこに行かないでほしいって言ったから。
はい。
みたいな。なんか、そういうのが重なった結果、もうやっていけないよってことになって、
うん、別れるんじゃなくて、うん、YouTuber 自体をやめますと。
そう。で、まあ、これは、そのこたつさんがね、決めたことだから、
うん、
あの、まあ、幸せになってくれとは、まあ、ちょっとあれですけど、みたいな感じで、ただまあ、一応送り出す、的な感じの。
はい、このシロッコさんとかですね、まるっとした感じの人は。
そう、その人が、まあ、そういう感じで結構、なんか、ちょっと、含みがありつつも、一応まあ、ちゃんとした形で送り出して、送り出そうっていう感じの動画なんですよ。うんうん、
はい。
で、最後に、そのこたつさんが、一通り話が終わった後に、
うん、
じゃあ、まあ、ただね、まだもう僕たち撮ってんのがあと何本かあるんで、
うん、
それまでよろしくお願いします、みたいな感じで、言った後に、こたつさんが、あ、あの、最後に一つ、ちょっといいですか。
はい。
結構それまではぼーっとした感じなの、ずっと。
うん。
あんましこう言葉少ないでぼーっとした感じで、
はい、
まあ、経験に関してちょっと話すぐらいだったんだけど、
はい。
最後に一ついいですかって言い出して。
はい。
え、何いいけど、何じゃあ話し出したのが、あの、本当に、大好きです。あの、ずっと、君のこと今まで悲しい思いをさせたり、YouTube の収録でね、悲しい思いをさせたけど、ずっと幸せにします。みたいな、感じのことをいきなり言い出して。
ちょっと聞いてみます？
うん。
切り抜き動画的なわけ、別に俺たちはこれで1円も稼いでるわけじゃないからいいよね。
いいまあでも、逆にほら、その YouTuber さんのこと考えたら、見てもらった方がいいんじゃない？
リスナーさんだ
ったら、ここで流すより。
あ、違ってたの説明だと、違うよ、そういう方じゃないよって。
おかげで、そしてね、
なるほど、何分
の
距離だ。
もう僕の
一番最後の方です。
こたつさんの動画はまだ終わりません。まあ、今月いっぱいまだありますし、
かな
最後のね、あの動画も、撮りたいなと思っておりますので、そちらの方もぜひ楽しみにしていただければなと思います。なるべくシリアスな、ね、
内容じゃない形で終了
したいなと思っておりますので、
皆さん
ぜひそこまで
応援の
方
をしますね、
よろしくお願いします。
シャキマシロッコさんなんですけど、
本日もご視聴、
うん、
最後彼女への思いみたいなのを送ってほしい。彼女への思いさっき言ったじゃん、顔がどうのこうのじゃない、
もっと別で
2秒間だけ許します。
2秒ですか？2秒はちょっと短いな。本当に伝えたいことはいっぱいあるので、まあ、今まで本当に YouTube として YouTuber として活動させていただいている中で
迷惑
ばっかりかけて我慢ばっかりさせてきてごめんなさい、うん、まあ、これからね本当に彼女のためだけを思ってこれから人生を生きていきますので、ずっと一緒にいてください。ずっと愛し続けます。よろしくお願いします。
気持ち悪いな。
いや
ー、英雄感じなんですけど。
え、なんか最後、メールの文面。
まあ、これからね。
気持ち悪いわ、なんか一瞬だけメールの文面が
人生を生きていきますので、ずっと一緒にいてください。
あ、それはね、なんか。
ずっと愛し続けます。よろしくお願いします。
気持ち悪いわ。
敬意じゃないそれ。
皆様へ、私、こたつは心から大切と思う人を結婚し、共に今後の人生を歩んでいくため、2022年8月31日をもちまして貧乏中年 TV を卒業することをご報告させていただきますみたいな、よくアイドルとかタレントとか、
うん、
で確かにコメント欄を見ると最後の言葉は白っ子さんに向けてほしかった、向けてしてほしかった、本当に感謝すべき人は白っ子さんだと思います。 全てを失って救ってくれたシロッコさん、そして他の人のことをちゃんと説明してくれる本当に寛大な方です。今やってる仕事を応援や支えられない女性はおかしいです。あの仕事ダメ、この仕事ダメとか彼女本当ありえない、うん、あるいは見てるだけでシロッコさんのしんどさが伝わる、周りをないがしろにすること言われてもそれでもこたつさんに優しくしてくださいって言ってくれるのは、これはシロッコさんの人の良さ。
いやだからこれさ、うん、僕なんかも経験死ぬほどあるんだけど、
そうですよね。田中さんと菅地さんは身につまされる思いですよね。
もうさ、ちょっとゾワゾワしてきてこの動画見てる最中、
はいはい、
さ、本当にこれ熱に浮かされてるんだよ。
こたつさんの方がね。
こたつさんがね、うん。で、あの時のその YouTube 30分くらいあるけど、ずっとこたつさんだけ注目して見てるのわかるんだけど、
うん、
もうね、ぼーっとしてんの
よ。うん。俺も今ね、悪いけど、カチカチカチってタイムラインをやってるだけだけど、うん、なんか、ちょっと変な表情だもんね。
そう。うん、これね、本当にね、うん、こう、ね、あるんすよ、こういうの。
うん。
うん。
いや、さ、男の方に共感してるってことね。メンヘラの。うん、
あ、でね、男の方に共感してるし、うん、これね、この後も大体想像つくんだよ。
展開が、
うん、これ要はやっぱ男性の方はやっぱこの
ある意味末永く幸せに暮らしましたとさ、めでたしめでたしじゃないの、
うん、まあそう思うじゃん。そうあってほしいよ、もちろんもちろんそうあってほしい。
芝生のある家にね、子供3人産んで一軒家、
そう、
ね、もう結構儲けてるだろうからね、これまでの時点で、
うん、うんうん、だけどね、うん、本当にさ、まあまあ、まあ2ヶ月かな ?2 ヶ月、3ヶ月。
妊娠?
違う違う。もうね、想像つきますもんね。私は、貧乏中年 TV のこたつが好きだったんやって言い出すから、絶対。
だから彼女さんね、もう、視点人物が誰かわかん
ない
から。う
ん、なんで関西弁なのかは今、ちょっと意味がわかんないんだけど、うん、ね?
我々が知っているメンヘラの女性は大体関西の人が多かったからっていうのは。
ね。
そう。一般論よ、一般論として。大体
関西。太田が好きなんじゃなく、貧乏中年 TV の、なんと、まあ、太田か知らんけど、名前が。だけど、じゃなく、貧乏中年 TV のこたつが好きだったんであって、それをやめたお前には価値がないっていう風になっていく恐れが、まあ、今、加藤泰造先生並みに、独断と偏見で話をしてるけど。
それは、ちゃんと言ってくださいね。テレフォン人生相談。
テレフォン
人
生、そう、ね、はい。ね、だけど、そうなる可能性が高いと思うね。
そうなんだ。独占、でも、そっか。独占できたからいいじゃなくて、この状態で独占したいわけか。
そう。だから、
トップじゃないけど、まあ、有名 YouTuber。
うん。
の人気、みんなからキャイキャイ人気のタレント
と言われつつ操作してる感覚とかも結構その恋愛のスパイスだったりするわけじゃん。
じゃあそれは本人も自覚してないのか、やめろ
って言っちゃうと、うん、だから全てが平坦になっちゃったら、
うん、
あんましそれってなんかあれだよね。そっから
じゃあそれは2ヶ月後で、うん、じゃあ3ヶ月後は戻ってきました。
あ、だから、白子さんは、本当にいい人で、
うん、
まあ、またね、すべてを失う、なんかこの、なんか、こたつさんっていうのは、本当に文字通りすべてを失って、貧乏中年 TV に来た人らしいの。
はあ、何があったんでしょうね。
ちょっとその前後はわかんないけど。
また同じようなことが前もあったんじゃない。
いやいや、なんかそういうんじゃないと思う。うん、まあ、恋愛なりしてないでしょ、逆に。だから多分恋愛じゃないと思うけど。はいはいはい、うん。で、だけど、ね、そういう人らしいんだけど、うん、まあ、白子さんが言ってたのは、まあ、また全てを失うようなことがあれば、いつでも戻ってきていいからさ、ってことは言ってたんで。
じゃあ、白子さんは割と、どうせそうなるだろうなと。
まあ、絶対思ってるだろうね。うん。
まあ、本気でムカついてすらいないかもしれないもんね。これ見てるとなんとなく、
だからやっぱ仕事飛ばしたりしてるみたいだから、やっぱそういうのに関してはあれじゃない、うん、
いやだけど、
う
うん、なんていうかな、もうちょっともう結構上からというか、
うんうんうん、
織り込み済みみたいな、
うん、
本当にもうブチ切れてるっていうよりは、まあどうせそうなるんでしょっていう
達観してる感じは、ね、まあまあまあそうだね、ちょっとこう何か見越した上でって感じの話し方ではあるけど、うん、ただやっぱしね、なんか何かをこの動画はねちょっと歓喜させられた部分はあったので、6ティラインです。
今シーズン最高得点が出ましたね。下手したら史上最高得点
6は今までもあったけどね。だけど、あの、うん、とってもね、うん、ゾワゾワして、あの、車運転中に一回事故りそうな。
いやいや、タップがキュイン、キュキュインって。
そう。
反対車線一周はみ出しちゃったみたいなね。
うん、ほんとね。うん。そう。あの、とても興味深かった。
スガッチさんとか、トシちゃんには刺さるかもしれないね。
まあ、でもさ、ほんと人間のパターンって何パターンかしかなくて、
うん。
あ、このパターンねっていうのが一つだよね、ほんとに。
うん。
うん。で、自分もそのパターンだったこともあるし、田中さんもあるだろうから。
あと、今にちゃんとかも、一瞬こんな感じになったから、俺はめちゃめちゃ秒でブチ切れたからね。すっごい昔の話よ。すっごい昔の話だけど。
うんうん、
ああ。社長さんとの打ち合わせに彼女連れてきたからな。
ああ、そうですね、うん。
ついてきたいって言ったんでしょうね。いや、でもさ。はいはい、まだ割り勘だったらまだいいよ。てか、もうついてくる時点で打ち合わせがてら飲み会なんだから、うん、ついてくる時点で 100% アウトなんだけど、
うんうん、
でもさ、社長さんとの飲み会だから、まあ向こうがおごる前提なわけじゃん、そんなのは。
まあそうだよね。
大学生だってわかるじゃん、そんなことは。
うんうんうん。
二重に、三重に失礼だよなって。でも彼女はもうしょうがないと。そういう人間なんだから。
うんうん、
お前がそこはちゃんと手綱持たないと、っていうか、手綱っていうか、当たり前の話だからね。それはダメだよって。
まあ、うん、まあ、それは別に男女関係なく、仕事としてそういうもんだよってのを。
仕事中も、仕事中もそうだし、ね、もう、さらに、うん、さらに上で、余計に、呼んでもいないのにおごらせてる。
うん。うん、
でも、仕事以上の話じゃん。で、かつもっていうのは、一応俺がリーダーだからさ、
うん、
だし、まさか俺にも行ってなくて、待ち合わせ場所にいきなり来たんだよ。で、うん、俺に、ちゃんと言って、俺が、あ、いいよ、連れてきなって言ったら、多分相手思ってるじゃん。うん、100% じゃないかもしれないけど、半々の確率で、この吉田に一応、もちろん言わないわけないから、事前に言っといて、で、吉田がいいよ、つって連れてきてんだろうなって。
うん、
とは、相手は多分思う可能性結構高いと思うんだよ。
うん、
でも、あ、違います、違いますって言えないじゃん。別に初対面、うん、その時俺も初対面です、その人とは。
うん、
社長ともね。違います、これ違うんですよ、ってさ、
うん、
私も今初めて会ったんですよとか言えないじゃん。知ったんですよとか。ま
あ、ただ、恋愛至上主義能になっちゃうと、
うん、
そういうことの想像力も働かなくなるし、
うん、
逆にそういう、ある種ちょっとなんか、イレギュラーな状況を二人で乗り越えていくんだみたいな、
ひど
い
こと。でも俺はもう出禁にしましたから、ね、その瞬間に。もうそれで、その一件だけで。
それはあの、会長としては正しい。
一瞬で何の、かなり悲観用だけどね。多分、シロッコさんがそれ5回ぐらいは許すだろうけど。
うん。ただやっぱし、例えばじゃあそれ出禁になりました。
うん。
うん。それすらも、その恋愛至上主義能の、セックスの肥やしになる。
いや、でもそれは全然いいよ。それは別に、うん、あの、それはお二人
なんです。俺、吉田にあんなこと言われたけど、うん、俺はお前の方が大事だぜ。っていう、セックス。
気持ち悪いけど、でもそれは全然いいよ、別に。
そういう、うん、ヒロイックの題材の一つになってしまう。
うん、ね、だから。1ミリもムカつかないけど、うん、それに対しては。
まあ、ほんとさ、白子さんじゃなくて、その、こたつさんもさ、うん、僕はちょっと存じ上げなかったですけど、うん、今後ね、幸せになる、その、どういう形の幸せかはわかんないけどさ。
でも、まあ、戻ってくるわけでしょ ?3 ヶ月後、つまり11月ぐらいには。
まあ、てか、正気に戻ってほしいよね、本当にね。うん。明らかにやっぱ正気ではないからさ、そういう時の状態って。
でも、どうなんだろうね。それこそさ、なんか、まあ、これは笑い事じゃないけどさ、山上容疑者のさ、おじさんが、ずっとさ、うん、兄弟たちを世話してたおじさんがさ、
うんうん、
なんか、東洋経済かな、
うん、
日経新聞かな、何かでさ、ずっとものすごい、あの一家の、 つぶさに脇で見てた経緯をね、うん、脇どころかも自分でもかなり金とかも子供の世話したりとかしてたおじさんですよ、はい、いい人ね、だからすごいいい人なんだけど、うん、で最後の最後にじゃ自分の妹か、
うん、
お母さんね、あの統一教会に洗脳されてるっていう、うん、であれはもう60過ぎてるから、
うん、
もう洗脳は解けない方がむしろいいと思いますって散々迷惑かけられてた人がね、
うん、
もういやそれはもうあまりにも哀れなのでもう60も過ぎて洗脳が解けても、
うん、
もう生きる余裕がなくなるので、
うんうん、ああそれすっごい深いよね。
こたつさんはでも帰るところがあるか、
うん、そうだね、まあまあね、でね絶対こんなのねもっと貧乏超中年 TV ぐらいの年齢になった時、
うん、
うん、あの高齢者になった時にやっぱ恥ずかしく思い出す多分思い出の一つになるんだろうな今回のことはね。
貧乏中年 TV Z として復活するのかな来年あたりに
ね、そういう感じにね、うん、
だからまあね、まあでもそこそこ別にこたつさんの洗脳は解ける解けないんじゃなくて切り捨てられるって言ってるのもんね。
うん、まあその可能性は結構あるよね、うん、本当にね、うん、
これはこの変態映像作家が勝手にっていうことですね。これ彼女さんもこれ万が一人からこんなんか変な二人がこんなこと言ってましたよって報告があって聞いたとしても私はあなたの味方ですから。
はい、はい、まあまあね、でも本当にうん、お幸せにどうぞって思います。はい、
まあいい案件でしたね。
うん、いや面白かった、
ね、うん、今さっき私ね、変なって言ったらおかしいんだけど、DM が来て、
はい。
ツイッターの方にですけど、おはようございます。面白い YouTuber がいます。カネキ。サブチャンネル、カネキ。ぜひ見てください。って、それだけの DM が。で、この人の、まあまあもちろん俺のフォロワーなんだろうけど、スミレの花かな、こういうアイコンなわけね。
はいはいはい。
でこのアイコンなんか見覚えあるなと思ってるのが、うん、ここ何年だろう、もう5年ぐらいかなにわたって、うん、延々今ただやりすぎ都市伝説こんなことやってますとか、
うん、
心霊特番今日ですねっていうのを、うん、5年は大げさか2年か2年、
うん、
2年間ずっと俺に教えてくれてる、まあほぼ週1ペースぐらいでずっとこういう風に、ただ俺は一切返信してない。
うんうんうん、
で途中からこれ俺一切返信してなくてもどこまでこの人はこの情報を俺に教えてくれるんだろうっていう人がいて、まあ早いものでもう2年半ぐらい経ちましたねっていう人がいるんだけど、そっくりじゃない、でも違うんだけど、写真は違うんだけど、
はあ、
この、のアイコン、これはアジサイかな、さっきのスミレだよね。
うん、もうそっくりだね。
でも違うんだよ、写真も
花が、うん。うんうんうんうん。
同一人物説か、こういうふうに俺に勝手に情報を、勝手にというか、自主的にガンガン送って、俺の返事さ、レスポンスは期待せずに、送ってくる人っていうのは、こういう緑の葉っぱに青い花弁の花のアイコンにしがちっていう、あの性格診断、
うん、はい。
なのか。これはまあ面白いところですよね。でも俺も今更さ、2年半もずっと送ってきて、悪い、たまにちょっと返そうかなって、あ、面白そうですねくらいの一言ぐらい。
うん、
でも2年半無視してるからさ、
うん、
こうきっかけがつかめないっていうか。
あ、で、その人とは別だけど、
その人とは別だけど、似たようなアイコンの人が、いきなり何のあれもなく、前置きもなく、金木、サブチャンネル金木っていうのを
見
て
ます。ああ、今これ見てます、
僕。YouTube ね。
うん。
うん、これ何なの？心霊、おっさんの霊と花火をしてみたとか、 おっさんの霊にビールをこれあこの猿の人形になんかいろいろやってるけどここにおっさんの霊が乗り移ってるってこと？
うん、そうだね、おっさんの幽霊の肉声がついに取れました。
うんうん、
これでもさ結構見られてるんだよ。
そうですね、先ほど貧乏中年 TV ほどではないけど、うん、
大体3万とか見られてる。
うんうん、
僕ほら6ヶ月経っても再生数が6回とかの人とかしか見てないからさ、それに比べたら、それにしたらすごいよね。
もう緊急がオカルトエンタメ大学より見られてるぐらいですもんね。うん、
再生回数、
うん、
僕しか見てないチャンネル僕知ってますからね。
それもチャンネルっていうか指針じゃない。
僕が見るとカウンターが一つ上がって再生数が一つ上がる。うんうん、で2ヶ月ぐらい経ってもその再生数のまま、
うんうん、
みたいなチャンネル結構あるんで。
それどういうやつなの？
内緒。
でも怖っ。やば。普通言えるに YouTube 公開してるんでしょ、別にフレンド限定とかじゃないでしょ。
うん、なんかねあるね。コンビニのスイーツだけ買ってきて、
うん、
おじさんがね、
うん、
で暗い部屋で食べる開封動画とか書いてあるんだけど、
はい、
別にそのこれ美味しいから絶対食べた方がいいですとか、
うん、
ここがもう美味しくないとかこういう食感ですとか一切言わなくて、ただコンビニスイーツひたすら食べて、
もみたいな擬音、
うん、しかも結構口元アップになる。
ああ
、うん、俺歯に挟まっちゃったとみたいな。
編集も大してしてなくて、
マスカットのこの皮がこれ多分取れてないな。そういうだけの動画のチャンネルとかあるんですよ。
はいはい。
うん、だから、そういうのしか見てないから、それに比べたらもうその人3万人分のパワーだよね。一つの。
そういうこと、そういう計算の仕方でいいのかな？な
んか。その一つの動画で。すごいよ。
いやいや、でもそういう計算の仕方になるわけ。なんかそれはちょっと違うなと思うんだけどね。その再生回数イコール面白さは違うと思うんだけど。どれを見ればいいんだろう。まあ、これを流すかとりあえず。
おっさんの霊に花火を見せようと思って花火買ってきました。
おっさんの霊に花火を見せる、だからどういうことなんだろう。ラボットみたいな扱いしてるってこと、この猿のぬいぐるみを。でもおっさんってことはこの人より年上の人間の幽霊ってことなんでしょ。
アンパンマン花火を
見せよう
と思います。
今まで全てやらせをしてましたって言ってる謝罪動画もあるよね。
ちょっといきなりそこに飛ぶわ。ちょっと待って、え、もちろん一回おっさんの霊が武士の霊に激怒したって動画見ていい？その前に。
おっさんこんばんは。
あいつ先投げやがったなって猿のぬいぐるみが喋った。震えながら。え、これ心霊現象じゃん。呪術廻戦のパンダみたいなやつやん。
なんかでもさ、
もうちょっとちゃんとリアクションしてくんない？
いや、なんかさ、俺あんま、なんか、
で、
今度おっさんからはなんか、
ああ、
遠くから一言言ってやってください。遠くからでいいんで。
まあ多分
もう会話できてるじゃん。フォックス姉妹以上じゃん。フォックちゃんはポキポキだけなんだからさ。
なんか、まあまあ面白チャンネルなのね、これ。だからそういう。
この人、でもコメントを見てると、でもちゃんとおっさんの霊がいて、会話してるっていう、うん、風に、楽しんでるっていう、まあ一応コメント欄を読む限りはね。
うん。
なんですけど。
あ、でね、さっき言った、はいはい、今まで全てやらそうしてましたっていう謝罪動画は、
これどこ？
エイプリルフールネタでしたっていうオチなんだね。
あ、複雑だなぁ。
ということは、
やらせでは
ない。これは本当のことですっていうことなんでしょう。この人の世界では。
ちょっとそれ見てみよう。おっさんの例。おっさんの例リストを見ればいいのかな？これ。なんかわかんねえな。そっちへ流せる。
あ、流せるよ。聞こえます？
あ、でも途切れ途切れですね。タイトル教えてもらっていいですか？タイトル教えてもらっていいですか？
謝罪、本当に申し訳ございませんでした。
はい、
今まで全てやらせをしていました、
はい、
っていうやつなんだけど
出てこないな。
あ、違うか、これ違うやつか。
おっさん、
あ、これ違いますね。
おっさん、どこ行ってたの？
どういうことですか？違う、何？
いや、なんか金木さんとは違う人のやつだった。なんか検索したらそれが多分出てきた。
金木を検索したら。このブルーシーっていうチャンネルじゃないですか、うん、あなた言ってんの。
あ、そうそうそうそうそう。それとは違うの？
いや、でも俺に言われても、普通に書いたら違うんじゃないですか。
すいません。
あ、そうかそうか。金木さんは基本的にこのおっさんの例のやつだけだ。
うん。
うん。
YouTube。
で、このブルーシーさんはそもそも心霊なの？
ね、
まあ、心霊っぽい、
うん。これ心霊っぽいよ、ブルーシーさん。うん、あれ、金木さんとブルーシーさんはなんか繋がりがあるっぽいね。
もうまあ、いいや、ち
ゃん。うん。まあまあまあ、こういうのがあるんだねって感じだね。
俺はそれよりも、
うん、
この青い花のおっさんが、
うん、
紫の、薄紫かな、青っていうよりは。
うん、
紫の花の人が誰なのか気になるわ、
うん、
この同一人物なのか、本当ガラスの仮面みたいな、ね、紫のバラの人みたいな、
いや
桑田真澄さん、桑田真澄みたいに早見真澄さんみたいな人なのかな。
いや、大体年齢が
同じ人、野球の話ばかしが桑田真澄って言っちゃったよ、
ね、年齢が同じ人って同じセンスになるじゃない。大体こういうのにしがちだよね、やっぱり。
ざっくりしすぎだね。あの
まあでもまあこのね、金木さんのあれはね、まあ4日前に上げて 4.9 万回見られてるから、
だからあれでしょう、ほら、あの田中さんの人形なんだっけ、名前
チャーミー、
チャーミー、
うん、
みたいなもんでしょ。
うん、っていうことだよね。
一緒に住んでって言われるかもしれないけど、
まあ、でもさ、そうそう、なんかさ、これ、まあ僕がおじさんだからですよ。だけど、はい、ちょっとどう楽しんでいいのかあんまわかんないよね。その、
いや、だから、ファンワーク書けばいいんじゃない？田中さんとチャーミーの、
これ、怖がればいい
みたいな。いや、俺もチャーミー、これ、あ、でも怖がるっていう話はなくなってんだって、久しぶりになんか見て思うよね。
う
ん、なんか、そ
うそうそう、
怖がる話じゃなかったのみたいな。
うん。
なんかもう、仲間みたいな。感じになってるもんね。
そうそうそう、だからさ、うん、なんかね、まあ多分面白がるのが正しいんだろうね、これ、この、
うん、
うん、まあちょっと後でゆっくり見てみます。
はい、ただまあそれを我々の実話怪談と同じ次元で話していいのかなってちょっと悩んだりするよね。
あ、だからそれは僕はほら全然、うん、あのね、あの会の外の業界だけどさ、会長とかやっぱこういうのに対してどう思うのかなっていうのは、ちょっと単純に興味があって
。くだらねえなとは思ってますよ。
うん。
それはいいじゃん、別に。だからやめ
ろとか。
だから全否定とかじゃないよ。くだらねえはくだらねえじゃないですか。まあさ。
うん、うん。
まあ一緒にされたら困るなは非常によく思いますね。
だよね。
あと、だからその田中さんとかは、というのも田中さんは最近、
うん、
チャーミーを持ってくるんですよ。怪談イベントに。
ああ、はいはいはい。
で、アプスーさんとかも、
うん、
ちょっと舞台袖で横にいて、うん、またチャーミー持ってったね。あか かんと思うんですよね、吉田さん、ああいうのってちょっとイラついてるんだけど。
え、なんでなんでなんで。
ね、階段10分の持ち時間があったとしたら、
うん、
うち5分がチャーミーとの会話なんですよ、うん、チャーミーお客さん陽気取る時は、あ、本当だ、みんなさんよろしく、ほんまやな、チャーミーな、よろしくな。
それあのさ、一時期のさ、あの、王権がキャラを瞑想してた時の、
そんなあったの、大月さんが。
怪獣ブースカーを常に持ってた時と一緒じゃん。
で、5分やって、じゃあそろそろ始めるか。うん、早く始めないとダメだよ。ごめんな、チャーミー。
まさに。
じゃあ、始めるな。うん、早く始めてよ。うん、じゃあ始めるな。始めるかな。早く始めなよ。うるさいわ。じゃあ。始めさせていただきます。ポジティブ、ポジティブはいいから。あ、ごめんごめんごめん。で、階段は、肝心の階段は5分弱みたいな。
ああ、そういうことね。
だから俺、うん、共演したから、チャーミーぶん投げたもん。
それもいけないと思うけど。
田中ファンに本気で怒られるやつ。ぶん投げてはいない。だから俺の出番に、俺もわざとチャーミー持ってって。
うん、
あのパロディした、
うん、でもなんかそのチャーミーっていうのは本当になんかこの怖い人形ではあるんでしょ、
人をたくさん殺してる、うん、だそれ償いさせなきゃダメだよね、実際人殺してるんでしょ、ほらあのさ、スパイファミリーでもさ、ヨルさんがすごい人殺してるからあれを償わせないといけないっていう流れになったんでしょ、
あ、そうなの、
幸せになっちゃダメじゃん、だって本当にめっちゃ人殺してるじゃんヨルさん、
うん、見てないんでわかんないんだけど、
あの女
の、あの、仮面ライダーリヴァイスのアギレラと同じ話な。
あ、そうそうそう。そうそうそう。
はいはいはい。うん。あの、デッドマンズたちと同じ話ね。
だから、チャーミーも、めっちゃ人殺してるんでしょ、あったあれ。それなかったことにされるの。しかも、こっちは本当だからね。創作物に対してごちゃごちゃ言うなっていう、のは、まあまあ、一つの反論としては成り立つじゃん。
まあね。うん。うん、
でまあ、創作物であってもまあ別に本当に人がんがん殺してるキャラを幸せにして、
うん、
無批判で終わりどうなの、うん、まあ分かる、言いたいことも分かるよ、
うん、
それの何百倍も、いやでも比較できない話じゃん、マジでおじいちゃんおばあちゃん殺してんだよあいつ、めちゃくちゃな数、
まあねえ、そのまあでも田中さんやっぱもう常にそのチャーミーちゃんを持ってる人っていう、
いやいや、ちょっとやばくないでも。
まあだから、そのやばさ込みで多分、あれなのかな、うん。人気が出てるところもあるのかな。なんか、わかんない。
で、ギャラ同じなわけ。階段イベントやって。
うん、ああ、そうなんだ。まあ、ね、だけど。
まあ、さすがに一緒にはされないと思うんだけど。
うんうん、
あ、吉田もそういうタイプかとは思わないと思うんだけど、どれが真面目にさ、10分ちゃんと実話怪談やって、
うん、
まあ、まあ一緒にされないとは思うんだけど。
まあでもね、それ持つことで、例えばそれが何か一種異様なさ、ちょっと狂気を払った感じとかを出してる、うんうん、まあある意味こう道具としてチャーミーがいるんであれば、
はいはいはい、
それはすごい怖くなるよね、余計にね。
うん、
だから、うん、
あ、でも全く、じゃあ
そうではない、
階段やりますって脇に置くから、
今フォローしてるから、
まあ季節してね、田中ファン見つけましたコーナーというか、はい、田中見つけましたみたいな、
はい、
コーナーになってしまいましたけど、
うんうん、うん、そうね、まあでもうまく飼い慣らしてるね、チャーミーをね、
そのそういう感想、まあ確かにね、
うん、
もうちゃんとベノムみたいな感じでね。
うん、そうそういう感じだよね、ほんとね。あの、ね、カメラでオーズのさ、うん、あの、あいつとか、牛音トラみたいにさ。
そうね。まあ、牛音トラみたいな、ね、こう、対等な友情みたいな、ことっていうよりは。
うん、でも、お互い気を抜いたら、
うんうん、
あの、いつか呪い殺してやるって、チャーミーは思ってるかもしれないけど、
うん、
だんだん、その、なんか、その、友情が芽生えてくんだろうね、そこでね。
別に、チャーミーは呪い殺しても全然いいんだけどね。チャーミー、何の損にもならないじゃん。
うんうん、そうや、でもすごいなと思ってさ。
あんまりほら、でも言うと、ほら、田中ファンに怒られるからさ。 やっぱ評判悪いみたいだからね。あの、短パン全般かどうか知らないけど、
うん、
ある A さん、怪談仲間の A さんから、なんか言われましたもん。なんかもう本当、ま、熱烈な田中ファンに、あれどうなんですか、吉田さん、ああいうさ、田中さんとか田中ファンに対して、
うん、
悪口言ったら許せないんですよね。その A さんは、いやいや、いやいや、まあ、それはもう、お互いの関係性があってやってることだから、みたいな、
うん。
で、いやいや、でも、吉田さん切った方がいいと思うんですよ、田中さんは。
うん。う
ん、いや、ね、何で、でも一番、十何年、何年付き合ってると思ってんの、
うん、まあ、一番長いよね。
一番長いよ。横山さんの次に、諏訪山先生の次にね。
うん。うん。
って言うんだけど、いや、でもね、田中さんのためには、そんな必要です。別に何年、十何年付き合ってようと、
うんうんうん、
いう。
もうなんかさ、ほんとさ、あれだね、このバンドブームとかの頃の、
はいはいはい、
バンドの、
うんうん、
あの、バンギャがさ、
うんうん、
なんかこう、こことは対バンしない方がいいと思うとかさ、なんかさ、うそういう話っぽくなってきて
る、
は
いはい。すごい仲のいいバンドなのにね、人間にすと、あの、筋肉少女隊みたいな。
そう、あの、
関係性
なの。爆竹の世界観が壊れるから、
うんうん、
筋肉少女隊とは対バンしない方がいいと思う、
うん、
みたいな。そういうようなさ、感じだよね。
冒険さんもじゃああれはブースカ持ってたんですか、そんな。
だから、それをボースカって呼んで、
ほう、
あ、だから特撮、あの、王権がやってる特撮ってバンドでも、
うんうん、
文豪ボースカっていう歌があるんですよ。
うんうん、
でそれはまさに王権とボースカが、まあ一人二役なんですけど、あの、声色を変えて会話し合う曲があるんで、うん、おすすめでございます。
まあ、そこからパクったのかな。
そうじゃないと思うけど。
絶対違う、音楽の趣味違うもんね。
うん。そうっすか。
うん、まあ。
はい。
そんな感じでやっておりますよ。はい。めげずに。
今の人、ニティライミです。
伝わんない。ラジオ聞いてないと思うけどね。この薄紫の花の人で。
うん。そう。あの紫の花の人はニティライミでございます、うんうん。ありがとうございます。
ラジオのお便りはね、全然来てないんで、ないんですけど。
はい。あ、はい、はい。
うん。まあ、アフタートークですかね。
ねえ、まあ、アフタートークといえばもういつもね、最近もドンブラザーズの話しかしてなかったんですけど。
はい。
ギーツ見て
る？あ、ね、まあ、ちゃんと見てないけど、なんとなく10分とか15分とか。
ああ。ね、あの、仮面ライダーリバイスが終わって、うん、仮面ライダーギーツってのが始まったんですよね。
ガンツの作者が怒ってるやつね。
そう。
著作権切れてないんだけどって。
うん。著作権を切れてると思ってるのかな、わら、みたいな感じのね。うんうん、まあね、ね。
まあ、とはいえね、まあ。
わからなくはないよ、それは。だけど、うん、いや、そんな別にガンツやってた時に、
うん、
この設定はなかったわって、じゃあ思った？
いや、もちろん思ってないよ。
でしょ、うん、なんか、うん、まあ、わかる。
でも変の方が、あ、うん、この設定を青年誌でやるのは斬新だなと子供心に思ったけどね。
ああ、そうだね。うんうん、まあ、わからなくはないけどね。まあ、そういうところでなんか話題になってる。
まあ、なんか根本的なバトルロワイヤル的設定っていうよりは、節々、細々としたところっていう意味で言ってるのかな。あと、ギースがガンツに語呂が似てるとか。うん
でもね、ネットで言われてくるけど、それ言うんだったら、ガンツ自体も、
うん、
東映の頑張れロボコンのガンツ先生な気もするしね。
全然、誰も、そんなこと、は？
いや、言ってんだよ、結構みんな。
言ってねえ
まあ、あと、その話題で、
うん、
結構書き消されているんだけど、
は
なんかさ、まあ、その、技術の世界って、うん運営がいて、その運営のもとに、こう、
うん、
バトルゲームをやられる世界観なんだけどさ、
うん、
運営の人が仮面なんだよね。
はい。
仮面の男がいて、
うん、
まあ、1話でちょびっとだけ出たんだけど、うん、なんかね、その仮面が、剥離だった。
イカゲームとかの？
あ、違う違う、ね、あれ、マーベルの映画。
うん、マーベルさんのバトルロワイ
ヤル。マーベル、ヘルボーイ。
あ、ヘルボーイ、はい。
ヘルボーイに出てくる、なんかね、軍服着た仮面のやつがいるんだけど。
あの、ナチスのやつ？
あ、そうそうそうそう。うん、あの仮面をそのまんま使ってるんだって。
ああ、さすがにそのままはまずいかもね。
で、どうやらそれは、うん、その、
うん、
そのヘルボーイのやつの仮面の、
うん、
なんか、似せたサバゲーの用品があるらしいの。
うんうんうん。
それをそのまんま使ったんじゃないかって話で。
ああ、今見てるけど、まあ、うん、まあね。とはいえ、まあ、ドクロイメージだからね。
そう、でも、うん、でもだから、今 YouTube とかに上がってる1話だと、
うん、
後ろ姿で差し替わってるんですよ。
ちょっとまずいかなって、さすがにアメコミ系は権利関係厳しそうだから、うん、奥広谷先生は別に大丈夫だけど、アメコミ系に来られるとね。
逆に今、うん、そんな仮面まで、まあ、既製品を使っちゃうんだっていうのが。
ああ、そっちか。あ、もう、
ちょっと悲しいよ、ね。
オリジナル作らないで。
そうそうそうそう。
Cショップから買ってきたものを。
うん。うん、で、それをたまたま知らなくて、使っちゃったっていうのが真相な気がするんだけど。
じゃあ、サイキック芸人のキックさんと同じ感じか。たまたま知らなくて、T.O. ブックス沖縄の怖い話を読んでそのまま使う。
怖いよね、あれね。
どっち、どの意味で怖いの？その話を24日しようかなとは思ってるんだけどね。
もう、いやいや、うん。だってあんな平然とさ、絶対バレるでしょ。
だから悪気がね、多分本当にないんだもん。だからいいって、非語じゃないよ。
うん、
分析としてね。
うん、
生態の分析として。
うん。
だってあの人めっちゃ俺のパクってるからね。
ああ。
うん。で、俺の場合はね、たまたま周りにいた人が止めてくれたりしてるから。
うん、
いいんだけど、例えば、まあ、言ってもいいと思うんだけど、闇王か。闇王という賞レースでも、俺の、
うん、
恋愛弁天の話を。
はいはいはい。
うん、で、それこそ、天川さんの脳みそが、地下鉄に刺して吹っ飛んだこととかも、
うん、
それどういう話か、私、A さんがみたいな風に言ってんのか、私の知人が、みたいに、すり替えて言ってるのか分かんないけど、
うん、まあ、で話してて、そこら辺がさ、うん、確かにパクリ体質の人からすれば、うん、その人の気持ちになればさ、あ、怪談とかそういうのって、誰かから聞いた話とか、そういうので成り立つから、そうやって言っちまえば話し放題じゃんって思う人っていいのかもしれないね。
っていうか多分、うん、俺が話してるとか、俺がネットに書いてるのも、これネットから拾ってきたんでしょって思ってんじゃない、う
ん、あ、そっちかな。
多分そうだと思うよ。都市伝説でしょって。つまりそれはもう、昔のものの本にとか、まあ、ネットとかに書いてあるの、吉田さんはこれ自分の体験談とか自分の友人って言ってるけど、うん、まあ、それにすり替えてやってんでしょって思ってんじゃない？で、
これさ、
取材するっていう観点が、うん、概念がそもそもないんじゃないかな。それこそこのラジオでもう話した、ラジオで天川さんと一緒に話したことだけどね、これね、この話ね、うん、昔で、その後、でもそれは山口敏太郎さんがその場にいて、
うん、
で、それ、吉田くんの話だからって、
うん、
怒ったっていうのは、
うん、
山口さんか周りからか、その後ぐらいに聞いた。
なるほどね。まあ、それは確かにさ、どっかでやっぱし何か、まあ、決まりというかをちょっと作んないとさ。
あと、いきなり、それは1年ぐらい前の話かな。鷲見さんから連絡来て、
うん、
本当にあった怖い話かな、竹書房の。
はいはいはい。
の漫画で、で、これなんか、キックさんがやった話なんだけど、うん、から聞いた話を、鷲見さんがキックさんから話聞いて、
うん、
で、それを漫画にするっていう話をね、うん、やって、うん、秋津駅と新秋津駅の間に、異世界空間が、うん、への入り口がたくさんあるっていう、まあ俺結構やってるネタなんだけど、
うん、
で、やって、すごいとか、鷲見さんがなってる。話で、うん、もう多分ネームも全部切ってあってペン入れぐらいしてるぐらいの話かな、
うん、
段階で吉田さんの話だって判明したんで、
うん、
これキックさん吉田さんに差し替えますねっていう連絡が来て、うん、まあ俺としては全くそれ協力もしてないのになぜか出てくるみたいな多分買うとかもちょっと違うんだよ、なんかキックさんっぽい なんか会話がうまく噛み合ってないみたいな。本当はキックさんとしてやってるから話してる。
は
いけんなら多分顔だけポンって俺に差し替えられてるから。っていうこととかあるけど、だからはっきり言って俺の方が被害あってる。まあ正直言って一つ一つのでかさについても俺の方がでかいし、それが何回もあるかね。でしかも、キックさん俺1回か2回飲んだことあるはずしね。あ、差しとかじゃなくてね。たくさん人がいる中の一人として。だから知り合いでもあるはずなのに、だから、正直俺は言う、いろいろこの話に関して言う権利あるよね。多分日本で、世界で一番。
そのまんまね、こういうのがやっぱ放置しとくとさ、ね、もう、これはね、ある会談会で会談士が話してた話なんですけど、みたいな感じの話ができちゃうもんね。
でもまあ、俺それぐらいだったら別にいいんじゃないかと思うけどね。フリートーク部分とかで話すんだったら、それこそまあ、イベントとかだったらね。
うん。
うん、いいんじゃない？でもそうじゃないんで、もっと、もっと、これは私が取材した話なんだけどっていう。
ああ、そうかそうかそうかそうか、うん。そっちの方がもっと悪質だもんね。
うん。俺はだからイベントとかのフリものすごいお金発生するところでは嫌だけど、イベントのフリートーク部分でこれ田中さんが前イベントで話した話なんだけどって俺がするとか、別にそれはまあそれ嫌だっていう人もたくさんいるんだけどね。それは、
まあ、嫌だって人もいると思うわ、う
ん、でも菅田さんはだって今そのパンってその例が出てきたってことは菅田さんも否定派なんでしょ。
うん、ちょっとあんまし気持ちよくはないよね、なんとなく。
うん、でもそれはだってじゃあその話しかしない人だったらそう場所にもいるし、その人の話、あ、また人の話かよって全部人の話やってる人がいたら自然と淘汰されるだけなんじゃないのって思うけど、うん、
そうだね、うん、まあね、どうなっちゃうのかな、もうあんましこういうの やんなくなっちゃうのかな、そのキックさんはね。
だからもう超ムーの世界には出ない、まあ、出演予定はありませんっていうことは切られたってことなんですかね。
うんうん、ねえ、そうだから、大変だね。
誰が、キックさんが。
技術の話をしてたんだけどさ。うん、まあまあ、うん、そうだね。まあでも本当はさ、そういうさ、パクリとかさ、なんか知らないでなんかやったとかさ、そういうのもさ、今すぐ分かっちゃうからさ。
で、何が言いたいかっていうと、うん、多分キックさん、本当に無邪気なんだと。だから俺のこと知り合いなわけじゃん、
うん、
で俺の本とかからやって自分の話としてやるから、本当にフリー素材だと思ってると思う。だから許せとかそういう話じゃないよ、
うん、
人を殺しても何も悪くないでしょって思ってる人が人殺したってそれは別にじゃあ無罪にならないのと一緒で、
うんうん、
でもまあ単純にだから動物の行動を分析するみたいに分析すると多分本当に悪気ないんじゃないかと。
あれ吉本
違うんじゃないの？なんとなくだけど、なんとなくだけど、うん、間違ったら本当悪いけど、うん、ゲッターズ飯田さんの事務所っぽくないなんか。
すげえ伝わんの、なんでなの。
数人にしかないけど。
ねえ、なんかさ、ある程度さ、そういう事務所とか、
まあでも、エンタの神様とか出たんだっけ、ね、っていうことは。
出てないっすわ。
レッドカーペットとか。あ、ホリプロコムだね。まあ確かに、島田さんでしょうか。で、
ああ
そこがフリーになって、うん、UK ブリッジってなんだ、ロンドン橋、あ、UK ブリッジってロンドン橋、ロンドン橋作戦、これエリザベス女王の死去とこのキックさんの問題が全く一緒に起こったのってだんだん分かってきましたね。謎がだんだん解けてきましたね。UK ブリッジだって。
もうそういう事務所があるんだね。
ロンドン。
なんかそういうとこがさ、でもちゃんとすべきじゃない？そういうのってさ。それこそ手綱を握んなきゃダメだよね。
UK ブリッジが。
UK ブリッジがさ。
エリザベス女王がそれやれなかったってことだよね。つまり、今までエリザベス女王がちゃんと手綱をね、うん、引っ張ってたのに。あれ大丈夫、これイベントで言わない方がいいかな。
絶対言わない方がい
い。よかった。今、これラジオで試してるところあるから、イベントで言えることと言えないことをまず練習してるところあるんで。はい。キャスト誰がいいんだろう、他に。アーティスト。 はい、キックさんしかいない
アーティスト。え、じゃあ個人事務所
でもすごいしっかりしてるよ。しっかりしてるっていう、あの、他の、すごいなんか、え、こういうイベントやってますとか、なんかすごいステージとか、やってるって、これ、や、ん?テレ朝とか、アニメフェスティバルとか、あ、まあ、基本的にはイベント会社で、
なるほどね。
っていうことなのかな。タレント所属は、うん、一人しかいないけどって言ったのかな。
ああ、まあ、まあね、なんか、まあでもさ、結構さ、知らないだけでさ、これだけ今怪談師とか、
うん、
怪談の YouTube とかいっぱいあったわけじゃん、さっきだってさ、うん、だからさ、知らないだけで勝手に話してる人っていっぱいいるんだろうね。
うん、でもまあそれもダメ。例えば俺 YouTube もまあそれは収益にはなっちゃう、まあ、なっちゃうけど、うん、例えば TikTok とかは
なるのは何の知らないけど、なんか
企業案件でやったらお金もらってやれるんだろうけど、
うん、
例えば俺のやつを聞いた人がこう例えば、ね、高校生とかが TikTok で話すのもダメ。
いや別に俺は悪いとかそういうんじゃなくてさ。
でも早瀬さん怒ってたよね。自分の階段やられた。
そうなんだ。
インスタか TikTok とかで。
うん、あ、そうな
の。なんか話してもいいけど変えるなって。
はいはいはい、はい、
うん。俺は変えるじゃんって思うんだよね。まあ、変えるべきじゃない階段も。
階段は難しいとこあるんじゃない、うん、すごいその、もともとがやっぱし人から人へ通じるものだから、
うん、
ね、本来の形は多分そういうものじゃん。だけどその怪談師って仕事の人がいて、それで何かお金が発生したりとかしてることによって、うん、あの、そこら辺の食い合わせってすごい悪いよね。
いや、だからケースバイケースとして、TikTok とかいいじゃん。うん、でも、例えば、テレビでガーンと、うん、それこそテレビのフリートークだったら別に俺もいいかなと思うんだけど、吉田さんこんな話してましたっていうのは。うん、吉田さんこんな話してましたも言わずに自分の取材として、うん、ショーレースとか、
はいはい、
テレビのこの怪談、ちゃんと語るコーナーで、これは私が A さんから聞いた話なんですけどって言って俺の持ちネタをガッてやるっていうのは許せないと思うんだよ。だから田中俊之は潰す、
うん、
今言ってきて思い出した、あいつ怪談王第1回チャンピオン、
うん、
俺の話しかも俺の持ちネタでやってる一番の持ちネタぐらいの、あの足が重いの話、勝手に
あの人間関係あって今こういうことをね会長は言ってますからね。
今スガッツさんのせいで、スガッツさんの今のせいで思い出した今言いながら思い出したわじゃあ田中さんじゃん、
でも
それ田中さんじゃん、うん、
まあでもさ、そのさ、
でもそれも俺は別に笑って許してるじゃん、
うん、
だから俺は結構
ケースバイケースってめちゃめちゃさ、
うん、
便利な言葉でさ、
うん、
悪いやつにとってのケースバイケースってめっちゃそれ拡大解釈していろいろやったりするやつって、
なんでケースバイケースでめちゃめちゃあの断崖断なんていうあの糾弾するっていうこともあるんだよ。だからつまり逆に言えば、
うん、
だからでもそれじゃないとさすがに俺はもうちょっと、
うん、
精密に区別しなきゃダメじゃないっつってんだよ。でも
こう、うん、俺もそうだよ、俺もそう思う。
そういうふうに言うと、あ、吉田は、うん、吉田さんは多分絶対書くで、絶対このラジオのリスナーがツイッターに吉田さんはどうやら自分の階段はフリーで使っていいらしいです、どんどん自分の著作物にして商業利用しましょう、吉田さんは何でも使っていいって言ってるそうです、どんなん使ってくださいって言う、絶対言う、絶対言う、
そんな嫌なやつしか聞いてないの。
もちろんそれ敵なんだもんでもまあじゃあこのラジオのミスはこれは、まあ、一応ちゃんとさっきから順序だって話してるからそこまでいかないとしても、うん、俺がパクリ問題はそんな、うん、もうちょっと精密に区別してやった方がいいんじゃない、何もかでもパクリで著作権を主張するのは良くないよ、ちゃんとフリートークで吉田さんの話として使うのはいいんじゃないみたいな発言したら多分10人中1人ぐらいはそういうこと言うやついると思うよ、うん、吉田は何でもフリー素材として扱って OK らしいです、吉田さんやつは商業利用しましょうってツイッター、うん、SNS で書くやつ、
じゃあそれでは僕が言ったケースバイケースを乱用してる人の話だよね。
違う、逆でしょ、100ゼロでしか話してない、俺が何でもかんでも著作権主張しない方がいいんじゃないっていうのを、あ、吉田は著作権ゼロでいいらしいですとか。
ああ、そうか、そうか、そうか。
逆、
そう。ね、だけど。 そうじゃないもんね、別にね。
うん。著作物は著作物であって、うん、で、それは著作物として発表することとって、あと語りの場合はまたちょっと状況が違ったり、でもそれちょっと状況が違うだけで、語りは一切、乱用して OK ですって言ってるわけでもないのに、語りと著作物、声の文化と文字の文化とで、いろいろ、その声の文化の中でもいろいろあるし、文字の文化の中でもいろいろあるし、じゃそれが合わさって、今のさ、ネット時代なんかは動画はどうなんですか、声の文化でもあり、文字の文化の側面もありますよね、うん、とか、で、それじゃあ、どんだけ お金がどれだけ介在されるんですかとか、
はい、
うん、でそういうような著作権の法律的知識も俺より全然ないやつが、
うん、
さ、ギャーギャー言いそうだよね。俺は別に著作権で法律に関して。
今言いそうだよねっていう想像でそんなに怒った顔してんの。
しかも俺は別に法律うんぬんを言いたいわけじゃない。
はいはい。
派なのに、
は
いはい、法律うんぬんを言って俺に立てつくやつは、でもそんなやつほど俺より法律の知識もないっていう。二重の意味で。した、はいはい。絶対スーパーのレジとかで、もたつくクソみたいな、会計の速度しかないくせに、おばあちゃんが、こうテーペーってどうやればいいのとか言ったら、クスだーって、チッとかやって、トントントントンってやるようなやつじゃん。はいはい、二重にダメ。俺、能力も低いくせにギャーギャー言うやつ。
今日激怒じゃん。今日。
三分の一ぐらい田中さんのせいあるかもね。
ごめんなさいよ、仲いいですよね。そう。あのさ、あれですよ。
はい、
激怒よ。もう
今度は誰に対して
違う。
怒れ。どんどん激怒していこうぜ。
あのさ、
はい、
ほら、僕映画秘宝大っ嫌いじゃない。
もうやめなよ。そっちは俺もちょっとつながりあるから。
で、そう、いや、でもね、
うん、
まあ、そういうこと言っときながらさ。
この前、町山さんともね、共演しましたし。
ああ、そうだね、
うん。
うん。だけど、ほら、高橋よしきさんってさ、元映画秘宝のライターなんかとかね、はいはいはい、デザイナーの。あの人が初監督、長編初監督。
うんうん、
短編は結構撮ってるんだけど、
うん、
の激怒っていう映画がやったのよ。
うん、
で、まあ、予告を見たの最初。
うん、
YouTube で。
うん、
もうこういうやつですか。
藁の犬系でしょ。サムペキンパー。
犬。
あ、わかる。でもあの人、サムペキンパーの藁の犬がめちゃめちゃ好きじゃん、高橋よしきさんって。
あ、その印象なかったな、その。
冷たい熱帯魚のデザインなんて完全に藁の犬じゃん。
あ、そうだそうだそうだ、ポスターね、うん。うん。だから、なんか、あ、こういう感じねって思ってたっけ、
うん、
はいはいはいって感じの。
うん、
だけど、一応さ、例えば、あ、こういうやつ
だと思って。俺は好きだよね、絶対。
うん。あのね、いや、もともと好きだから。もともと映画秘宝大好きだから。
なんなんだ、怖いな。怖い。
で、まあ一応ね、とはい
え。さんの彼女もこういう感じなんだろう。
と言っても、見とかないかなと思って、はいはいはい。で、見に行こうと思ってさ、したらさ、またさ、場所がさ、新宿武蔵野か。
もう絶対そうだよね。
うん。
まあ大体そうでしょ。新宿武蔵野。
うん、ね。うん。ああ、もうやだな、俺あそこ嫌いなんだよなと思いながら、
なんで幸福の科学の映画やってるから。
しげちゃん、あそこね、席がフラットなんですよ。ほら、
ね、
ちょっと、振り鉢状になってないの。
ああ、そうだね。うん。
うん。だから、もう前のやつの、なんか、ハゲ頭とか見えるわけもろ。
ハゲだったらいいけど、アフロだったら困るもんね。見えない
だ。そうそう、そういうのでさ、うん。で、そんなので、で、しかも、だから、事前にこう、ネットで撮った時も、両サイドがいない角の、
うん。
しかも、通路だから、前の人も遠いとこ撮ったら、はい、思いのほか超遠いのよ、スクリーンと。うん、と思って。まあ、でもいっか、一応ね、そんな悪口言うにしても見とかなきゃなと思って。
うん、
見たのに。
うん。
めっちゃ良かった。
まあ、スガッツ論法だと絶対そうなるなって思った
の。ス
ガッツ論法だと。
はい。さ、ただ、やっぱしね、僕ちょっと言いたいことがあって、うん、まあ、要は主人公が、まあ、世の中のいろんなこう理不尽だったりとか、
うん、
まあそれはさ、よくほら、歌舞伎町とかにも貼ってあるさ、
うん、
歌舞伎の熊取りのほら、シール貼って
ある。見てるぞっていう。
そう、見てますみたいな、はいはい。まさにあれに代表される管理社会みたいな、
はいはいはい、
に対しての、
うんうん、
まあみんなが見てるよって書いてある富士見町って街が舞台なんだけど、
うん、
でなんかそれに対していろいろ理不尽なことがあったりとかして、
うん、
まあ大激怒して、 まあ、ある意味その、そういう体制をちょっと崩していくタイプの映画なんだ、うんうん、そうなんだけど、やっぱさ、低予算なわけ。
うん。
うん。でさ、低予算の映画って、だいたいこうなんかさ、エキストラとかもあんま雇えないから、うん、知り合いの変な小汚いライターとか使って、それが悪目立ちしたりとかよくあるじゃない。
それこそ、まあもう今はやんないかもしれない。銀ティ小林さん。
そうそうそうそう。
ガップシシマルさんとか。
そう。まあ、今でなんかさ、ちょっと、
高橋よしきさんとの関係がどうなってるか、これマジで知らん、どうなってるかわかんないんだけど。
そうだ、そういうのが出てて、割れ目立ちして、知ってる人はちょっとそこでクスッと笑うみたいなさ、笑ってくださいよみたいな。そんなんとか、よくありがちじゃない。だけど、今回ね、全くそれがなかったんだよね。で、なんか、ちゃんと映画作ろうとしてるなっていうのはすごい思って、めちゃめちゃ良かったんですよ。だけど、まあ、映画秘宝の界隈とか、その周りの出来事ってさ、リアルでいろいろあったわけじゃん。
うん。
なんか、そっちの方に激怒してんだろうなっていうのが、ちょっと、思ってきて、うん。続編、多分、大激怒とか、そういうタイトルになると思うんだけど、うん、大激怒とか作るんだったら、そういうのも取り入れてほしいなってはちょっと思ったけど。
どっち側への激怒？
いや、なんかね、まあ、まず、一番言われてるのは、うん、あれ、原案小林勇気なんですよ。
はいはいはい。
うん。
はい、
で、確かに小林勇気っぽさは結構あるの。
はいはい。
まあ、まず、富士見町っていうのは絶対小林勇気が毎回撮ってた、
うん、
静岡県の富士宮、
うん、
舞台、ね、モデルだと思うし、うん。うん、だけど、小林勇気さんがヘドローバっていう映画で、うん、まあ、子役に暴行をしてるところを、メイキングで笑って見てたみたいな。うん、で、炎上してから、まあ、激動側がそのクレジットを外したんだよ
ね。そうですね。
はい、うん。なんかさ、その腰の引け方とか、
うん。
うん、なんか、映画の熱量に対しての、やってることのちょっとその、あ、それで果たしていいのかなっていうようなところだったりとか、はちょっと感じたりはしたけど、ただ、同時に小林勇気感を極力排除したことで、
うんうん、
いいものになってるような気もちょっとしたりするわけ。
うん。
うん。だからさ、なんかまあ複雑な気持ちではあるんだけど、映画として見たら、うん、めちゃめちゃ良かったなと思ってさ。うん。見ればいいと思う。
わかりました。
はい。
はい。
はい。それが言いたかった。
スラツさんの複雑な愛憎が。ねえ。あとは、まあ、アフタートークならではの言っておきたいこととかっていうのは？
そうだね。
うん。
なんか今回結構、ラジオメモを撮ってたのよ。
うん、はい。
だけどラジオメモって、後から見直すと、違いの文章みたいだよね、ただのね。
これはね、ビンタロウさんの息子はやはりループ体を受け継ぐのかなって書いてある。
あ、いつもね、ループ体してるもんね。
そうそう。さっき言おうとしたのに、うん、さっきの流れで言えたのに、いきなり菅津さんが話の腰を折ってきたから、言えなかったんだけど、あ、これ言えるなってラジオ見を見ながら言ったのに、思ってたのに、
うん、
で今こう唐突な形で出さざるを得なくなって。さっき息子さんの話してるときに言えたのに。
ああ、そういうことね。うん。引き継ぐじゃないかな、としか僕も返せないんだけどさ。うん。
あとは？
暴論偏見いいですかって書いたんだよ。誰に対して？
それ、なんでさ、抽象的な話なんだよ。
なんか、この、
はい。
それだけ太字で書いたんだよ。暴論。で、
コーナー名じゃない
？ん？
コーナー名じゃない？
多分な、そう、こういうコーナーをやろうって言いたかったのかな、うん。で、それに書いてることが、社長や社員の似顔絵を看板にしてる会社って、なんか全部ブラックっぽいって書いてあるのね。
まあ、言いたいことはわかるかな。どうだろう？似顔絵なわけね。
似顔絵。
逆に何年、関連はいいわけね。
で、さらにその下に、 ん？
何年間では写真じゃん。
何年間で写真。
だから。
あれとはちょっと違うのよ。
等身大パネルとか、あの、寿司三昧の社長とか。
あ、全然違う、全然違う。そうじゃなくて、社長とか社員の、しかもちょっとデフォルメっていうよりは、
白木屋。
白木屋。白木屋っぽい感じ。
でもあのおっさんは確か追い出されたんだよね、大企業に。
あ、そうなんだ。
モンテローサグループとかに追い出されたんじゃなかったっけ、あの、企業のあの、具志堅用高みたいなおっさんね。
うん、そうだから社長や社員の似顔絵を看板にしてる会社ってなんか全部ブラックっぽい、さらに、その体が小さくなればなるほどブラック度は増すって書いてあるんだけど、
でもワタミは
あ、でも確かに、あのほら顔に対して体がすごいちっちゃい、デフォルメされたもの、で、あのね、あるんですよ。
具体例。
特に、
具体例を出してもらっていいですか？
うちの近所だとよく見るんだけど、はい、なんとか工務店みたいなとこだったり、そういうとこだと、その、楽しい職場だぞ、みたいなこと書いて、似顔絵とともになってるんですけど、そう。ただ、俺多分このね、ラジオのメモつけたときは、これめっちゃ面白いと思って書いたんだろうけど、まあ、熱が下げるとそんな面白くないよね。
いや、別にいいんですよ。そういうもんですから。
まあ、あと、もう一つ書いてあるのは、小芝風花、一時期の土屋太鳳感があるって書いてあるんだけど、
いや、ものすごい4タイプぐらいに分けたらね、女優を。4タイプぐらいに分けたら、それは土屋太鳳と同じタイプになるかもしれないけど。
あの、多分さ、夜間の麦茶だっけ、飲み物。麦茶の飲料。夜間の麦茶っていう名前の麦茶飲料。
初めて知った。そうなんだ。
あ、あるある。
あの、魔法の水みたいなことね、ラグビーの。
あ、そうそうそう。それの CM が小芝風花さんなんだけど、その時のすっごい元気な感じ。なんか、冷えてるよ、みたいな。多分それを見て、
だから嫌いだなって。
あ、でもね、僕ね、小芝風花さん結構好きです。
ムカつくな、じゃん。もうなんで橋がすんだタオちゃんは、ものすごい苦手なんだもんね、でも。
あの、嫌いとかじゃなくて苦手です。あの、仮面ライダーダブルは嫌いな。はい。
また別の人ね。
だけど、そう、小芝風花さんは結構別に。だけど土屋太鳳っぽいなと思ったんだろうね、これは。当時。
まあ、元気キャラっていう意味ではね。
まあまあ、ちょっととりあえず寄っていきます。あと一つだけなんで、はい。あと一つラジオメモは、ブレードランナーごっこやってる映画全部クソって書いてあるんだけど、これは、そう、確かに激怒見たときに、見る前に一番僕が危惧してたことなんですよ。あの、バーとかさ、屋台とか入った
とき
に。
あ、そういう、そういうこと？レトロフューチャーってこと？
あ、違う違う。あの、違う。バーとかそういうとこに入ったときに、じゃあ、あの、二つくれって言ったときに。いや、一つで十分ですよ。って、ブレードランナーのセリフ言わせる日本映画って。
ピンポイントでそれをやってるってこと？
あ、そう、全部クソ。あのね、全部クソ。
一つも見てないかもしれないな。
いや、死ぬほどあるよ、悪いけど。
まあまあ、それはまあまあ、志が低いなとは思いますけど。
井口昇の映画とか、西村映像の系とか、まあ、小林祐希も絶対やってる、多分。やってる、やってた、やってた、やってた、やってた。
絶対、多分やってるで怒るって。
やってた、やってた、
スジモリでやってた。激怒
だから、そういうの危惧してたの。あ、またこのブレードランナーごっこやってたら嫌だなって思って。したらね、そういうのが全くなく、真面目に作ってたから、あ、僕この映画好きだなって思ったんだけどさ。今回のラジオメモは以上3点です。
私はね、ノースリーブから BCG の跡がある人が好み。
ああ、それはわかります。
でも、つまり私より年上になるわけですよね。
え、何？会長ない？
ないよ。もう BCG 売ってない、
あ、そうなんだ。あ、でもそうだね。会長よりも年上ってことですよね。
何が言いたいかっていうと、 ノースリーブっていうのがなんか若い感じと思われてるでしょうけど、
うん、
違いますよとです。むしろ、年上のお姉さんたちが着るもので若い子はへそを出すと。
はいはいはい、
うん、最近へそ出してるもんねみんなね。
うん、出してるねみんなね、うん、
だからそれに気づいた。あ、なんか大体 BCG の後あるなノースリーブの人は、
うん、
っていうことは私より年上たちが着るもんなんだなっていうふうに気づいたっていういいこととしてね。
うん、うん、まあそういうことでもないと思うけど、BCG 各社のために開発されたわけではないでしょ別に。
袖っていうのは袖っていうのは BCG を隠すために作られたもんじゃないの
じゃないとは思うけど、まあまあ言ってることはわかるちょっとね、うんうん、
でそれノースリーブっていうファッションは意外と年上の女性が着るファッションですしねっていう。
うん、
でまあけ、まあ、なんか羽織るけどね、うん、その上に、
うん、うん、そうだね、
ケープみたいなの
はい、あとは何かあります？
なんかないかな、まあ、言われても困、お互い困るしね、さっきからさっきから言われ、そう言われてもってお互い困ってるだけだからね。
そう、なんか、そうなのよ。ラジオネームはね、その場でやんないとやっぱ面白くなかったりしますね、ほんとね。
いや、でもこれでいいんじゃないですか、この、そう言われても困るなっていう反応で正解なんじゃないですかね。
はい。
はい。じゃあそんな感じにしますか。
そうですね。
はい。ということで、お送りしてきましたのは、友口の会、吉田と、
はい、スガツでした。
ではよろしくお願いします。
はい。
はい。